ともみとともに。さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストはちょうど1週間前11月3日に開所式が行われました。株式会社ジョブエルさんが運営します就労準備型放課後等デイサービスジョブスクールの所長安藤久香さんと副所長の久保田和樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょうど1週間前後半小学校のすぐ隣ですよね、はいはい、瀬戸市です。瀬戸市後半町にオープンしましたジョブスクールさんなんですが、まあ、たくさんの方がいらっしゃったんですが、まず最初にですね、ジョブエルさんね、以前にも出演していただいたことがあるんですが、ちょっと紹介していただきましょうか。
はい、はいはい、ジョブウェルはですね、尾張旭にあります就労移行支援事業所のジョブウェルというものと、はい、瀬戸市にあります就労継続支援 B 型事業所のジョブスタイルというものが以前からありまして、はい、就労に向けての訓練ですね、実際に働いた時に応用できるような、はい、まあ、経営作業であったり、あと作業を受け負って工場とか清掃の作業をやって、はいはい、あとハローワークでですね、はい、就職活動も同行しますし、働かれた後もですね、ジョブコーチの資格持つ者もおりますので、はいはい、就職後のフォローもさせていただいておりまして、はい、そのあたりのいろいろ課題が見えてきたところから、はいはい、中学生高校生のうちからできることをやっていって、地域でですね、はい、いろんな可能性とか就職を広げてもらおうということでジョブスクールの方をこの度始めさせてもらいました。
はい、初めての、まあ、子どもさん相手ということですよね、うん、はい、すごいですね、まあ、ジョブウェルさんがあってジョブスタイルさんがあって今度はまたジョブがつきます、ジョブスクールが、誕生しました。で1週間経ったんですけど、まあ、1週間前ちょうど開所式が行われて、なんかすごくたくさんの方がいらっしゃったようですね。はい、
そうですね、多くの人に来ていただいて、本当に僕らとしてもどれだけの方が来てもらえるかっていうのはすごい不安があったんですけども、はい、いざ開所式を迎えるとたくさんの方が来ていただいたので、はい、まあ、その分期待とプレッシャーも感じながら今後やっていきたいと思っております。
はい、私も番組終わってから午後の内覧会にお邪魔させていただいたんですが、まあ3階建てですね。
はい、
でもともと家具屋さんがたんですよね。
そうですそうです。
で、はい、中入って思ったんですけど、こんなに広かったんだって、これ皆さん言ってましたけど、会所っていうか リフォームをしたんですね。
そうですね。そのお住まいもあったので、まあ、そちらは少し残しながら、ほぼでも全面リフォームしましたね。
はい、はい、じゃあちょっとこの1階2階3階の様子を、はい、教えていただきたいんですが、はいはい、まず入り口がちょっと2つありましたね。
そうですね、はい、で向か建物に向かって左側がジョブスタイルの B 型事業所の入り口になってまして、はい、で向かって右側がジョブスクールですので、はい、ちょっとインターホンがあるので、それを押してもらうと2階で、確認して自動ドアを開けてっていう作業が入るんですけども、はい、やっぱり家具屋さんなので、動線とかもすごく長くて、で開けてもらって2階に行くとジョブスクールで、はい、3階はまだ今はフリースペースになってます。
3階広かったですね。ちょっと会社式を3階で行われたそうなんですが、はい、なんかこうイベントができるような、これからだとクリスマス会とかね、
そうですそうです、
できそうな、もうすごく広いところだったんですが、はい、でジョブスタイルさんも今まで、瀬戸市川西の方にありましたがお引越しをして、
はい
はい、でジョブエルさんは通常通り尾張旭の方にあるということですね。
はい、
今回じゃあ、まあ、お子さんに、就学時のお子さんにスポットを当てたっていうのは今までのこうジョブエルさんジョブスタイルさんの流れから何かこう見えてきたんですか？
そうですね、どちらかというと やっぱり就職率も上がってきてるので、学校を卒業して就職される方は多いんですけども、その後に離職してから利用される方とかがすごく多くてですね、そのあたりでやっぱり学校卒業して何年も経っている時に SOS を出す場所がなかったりですとか、それで働くことが怖くなってしまったり、あとはまあちょっとお家から出れなくなるような方も見えましたし、その地域にもう少し早い段階からその就職に関する場所があって、何かあった時にもうもちろん放課後では利用できないんですけど、その地域とつなげ役みたいな意味合いも含めてとか、あと基本的なビジネスマナーができていなくてとか、人間関係に苦しんだ人をいっぱい見てきたので、そのあたりを、もう少し若い時期からフォローしていけるといいなと思ってます。
それぞれこう安藤さんはじゃあジョブスクールが始まるまではどちらにいらっしゃったんですか？
は
い、
私は、最初はジョブウェルで就労移行支援にいて、その後ジョブスタイル
両方
両方いました。
経験されて、で久保田さんは？
そうですね、僕は、ジョブウェルの就労移行支援事業所の方に、
朝日の方ですね、だからこれ番組でも何回か、紹介しているんですが、就労移行支援と就労継続、B 型って、この違いをちょっと分かりやすく紹介していただくと、
じゃまず就労以降の方なんですけども、基本的に利用期間が決まっております。原則として、
障害のある方がそこで働くんですが、
そこは、原則として2年間という、利用期間が決まっておりまして、その2年間の間に就職をすることを目指していくというのが、B 型と大きな違いになります。
今までじゃあジョブエルさんでは、2年間一人の方が入って、どんな感じなんです、この人に何が合うかとか。
そうですね、まずは何が得意で何が苦手なのかというところを、作業所の中で少し内職なり作業をしていただいて、少しずつ見極めをしていきます、
苦手な部分も大事なんですね。
そうですね、やはりできることできないこと、できないことで就職してしまっても、その後どうしてもやはり苦しくなって辞めてしまうとか、やっぱり我慢して働くっていうことは辛いと思いますので、やはり自分が何が向いていて向いていないのかというところを判断しながら就職を目指していくということが重要かなと。
それはじゃあジョブウェルさんの中でいろんなタイプのお仕事があるんですね、で見極めて、この人こういうのが合うな、この人これが苦手だなって分かりました、そしたら
今度は定期的に職案も行っていますので、職案の方でもちろんご自身で検索をかけていただきながら、ちょっと方向性がずれてしまうなっていう時は助言もしますし、やはりでも最大の思いとしては自分の意思で就職をしていただきたいという思いがありますので、
大事なんですね、
なので自分で選んでいただいて、そこに合うように助言をフォローしていきながら定着まで目指していくというところになっております。
でじゃ そこで見つけました、じゃあいってらっしゃいではなく、そこのフォローもあるんですね、
まず面接の動向であったり、そういったことも、企業さんから OK が出れば行いますし、その後就職後というのも定期的に職員が訪問しまして、企業さんにも、ご本人さんにも、お互い間に入る架け橋のような形でフォローに入っていくような形になります。
じゃあここからジョブエルさんから巣立っていったというんですかね、就職されていった方っていうのはもうたくさん、
そうですね、ジョブエルだけで70名以上の就労者が
壁にバーンと張ってありましたもんねすごいですね、そしてじゃあジョブスタイルさんが就労継続 B 型になります。
ですのでいろんな方が見えますけど、就労移行を使われて就職できなかったけれど、まだチャレンジしたいという方も見えますし、就職してたけれどもちょっと就職することには抵抗ができてしまったんですけども、一般就労ではなくて働くということを続けたいという方、その作業とか、いろんなことをして地域の中にいたいという方、いろいろ見えますね。ただジョブスクール、ごめんなさい、ジョブスタイルも8人から9人ぐらいは就職されてますので、
うん、B型から一般就労。
そうですね、 B 型でもチャンスがあれば行けますし、うんうん、その人の可能性はずっと持っていたいなと思っています、
はい、はあ、すごい。でもそういった意味では就職率というか、はい、高いですね。
高いですね。
高いですね、はい、ま、でもまだまだこうもう少し小さい時に、うん、てか 就学をしている段階でこういうことを身につけていたらよかったのにっていう方も少なくないっていうことですよね。
そうですね、うん、そのあたりをの課題を生かして今回いろいろプログラムを組ませてもらってるんですけど、う
ん、はい、今放課後等デイサービスっていうのすごい増えてますよね。
増えてます、
ね、はい、これはなんか法律の改正でですか。
そうです、児童福祉法の改正で24年度から一気に増えました ね
一気になんか増えたんですけど、はいはい、でもなかなかこう何かに特化したってあまりないので、就労準備型、
はい
はい、実際どんなことをするんです。
はい、そうですね、まだ1週間というところもあるんですけども、はい、現在では、ボールペンの部品が全部分解された状態になっているので、はい、それを組み立てていただくという作業をなどを行っていますね。他にも様々あるんですけども、はい、今週1週間はちょっとボールペンの組み立てを行っていただきました、はい、
これなんか事業所とか行くと、後頭部出た後に実際にある内職ですよね。内職っていうか作業ですよね。
そうですね、はい、いろいろ組み立てるっていうことが、ボールペンだけに関わらず、はい、いろいろと組み立てっていうのは仕事としてはある内容になってくるので、はい、ただやっぱり作業がただできるっていうことよりも、その作業を通じて報告ができたりとか、質問ができたりっていうところをちょっと重きを置いておりますね。
そうですね、学校の校内実習も、現場実習でもそうですけど、実習ノートをもらってきて挨拶とか報告とか、うん、書いてあるんですよ、連絡帳に。うちでも喋れないんですけど、はい、でも先生はなんかすごくよく見てくれていて、やっぱりなんか手を挙げたりとか、はあっていうその息で報告できましたとか、書いてあるんですけど、はいはい、すごくなんかやっぱり大切な項目なんですね。
そうですね、
わからないことをわからないというとか、できないことをできないって言うって大事なんですね、まあ、それをじゃあ就学時なので小1から中3ですか。
中学1年生から高校3年生ですね。
中学生から高校、そうですね、はい、高校3年生ですね、はい、小学生は今回は対象ではなく、
今は対象外ですね。
はあ、じゃあもう本当に就労ですね。確かに小学校の時期だとなかなか就労に目はね、向きにくい。
そうですね、あと本当に特化してやろうと思うとやっぱりその力の差とかその、発達の段階もいろいろ違うので、混ぜることによってそのコミュニケーション的にはいい時もあると思うんですけど、内容的にはですね、ばらつきが大きくなってしまうかなと思いまして、
はいはいはい、そこにも徹底している、はい、絞っているということですね。はい、じゃあ定員があるかと思うんですが、
はい、定員は、1日あたり10名を、はいはい、定員とさせていただいております。
これ広い建物ですので10名じゃなくてもと思うんですが、登録は何人でも1日10名、
そうですね、ご利用いただくのが10名という形ですね、
はいはい、ということは、職員さんとどっちかというとみっちりという感じですか。
はい
はい、で、ここに来るいる間に苦手なことも見つけ、
そうですね、
得意なことも見つけるという、はい、じゃあ、始まって、1週間ですが、はい、実際もう通ってらっしゃる方もいるんですか。
そうですね、何名かは通われてますね。
どんな感じですか。
そうですね、皆さんとても静かに集中してやっているっていうのがとても印象的なイメージでしたね、はい、黙々と本当に作業に取り組むと、いうところで、ちゃんと職員の指示もしっかり聞いて、
はい、
それに応えるように頑張るっていう姿がとても印象的な1週間でした。
そうですね、後半小学校のすぐ 北側になりますかね。
北側ですね、
はい、なので水の駅ですね、はい、すごい近いので、はい、自分で来ることも、
自分で来る方と、あとやっぱり 見通しが立つまでは不安が大きい人が多いので、うんはい、例えば職員が瀬戸市駅まで迎えに行って、はい、電車に乗るとこから同行して駅から歩くの
そんなこともしてくださるんですね。
先週はやりました、はい、それが何回か繰り返して、はい、ちっちゃな地震とかちっちゃい出来事をいっぱい積み重ねてほしいので、うんうん、あ、一人で通えるんだっていうのを、はい、まあ、帰りはちょっと暗いので心配な時もあるんですけど、うん、来る時はそういったこともやってますね、はい、
成功体験をまあ積み重ねて、うんうん、自分はできるんだってい う、 こう喜びと自信ですよ ね、
そうですね、うん、いる時にだけフォローしてっていうところで、うんう
ん、でもなかなかやっぱり大事ですね。もう仕事って思いがちですけど、でもやっぱりなんとなくこう親の目標っていうのはね、いつかはこう就労っていう、こう、まあ、それが福祉就労であれ働くっていうところにある、はい、私も実際そう思うので、やっぱりなかなかこう途切れ途切れでこの支援がつながってなかったりするじゃないですか、はいはい、学校は学校で、で、まあ、就労は就労でって、はい、でも本当はこう生まれた時から、まあ、障害が告知された時から、うん、一貫してこうつながっていくといいなって思うので、
はい、
就労のイメージが湧くっていうか、そういうのって大事ですよね。
そうですね、イメージを沸かせてもらって、うん、あとは個別の計画をね、うん、目標とか、はい、どうやって楽しみとかできることを見つけようかっていうのも考えるんですけど、それを考えるときにできれば学校と同じ方向を向いていたいので、うん、学校も個別の出しますよね、あれを例えば就労以降の、うん、夏休みとかの理由の時だともらったりするんですけども、うん、校外実習もですけど、はい、ああいったものとのその相互性みたいなのも測って、はい、ご本人がこう苦しくならないように、なるべくみんなで同じ方向を見て探して いければなと、
はい、よく言われるんですよね。なかなかこう担任の先生と接触とかってないので、はいはい、そのあたりの連携とか、
はい、
情報も、まあ、お母さんからは入ってくるんだけど、
そうです、そうです、
その辺がなかなかね難しかったりっていうことを聞きますもんね。
はい、
はい、まあ、そう思うと担任の先生も時々見に来てくださったりとかするとね、
はい、
いいですね。
そうですね、お互いにね、逆にこちらが学校の、うん、多分顔が違う時もあると思うので、はい、学校に見に行かせてもらうっていうことも今でも少しやらせてもらってますけど、はい、続けていきたいなと思ってます。
はい、本当ですね。はい、また後半もお話をお伺いしますが、まあ、就労準備型の放課後等デーができたということで、私の周りの方もかなり期待をされているようですので
ありがとうございます。
はい、ぜひ後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは株式会社ジョブエル、まあ、細かく言うとジョブエルがあり、ジョブスタイルがあり、そしてジョブスクールというのが新しくできました、就労準備型の放課後等デイサービスジョブスクール、所長の安藤久香さん、副所長の久保田和樹さんにお越しいただいています。後半もじゃあ安藤さんと久保田さんがね、今までどんなことをされてきたか、そんな話もお伺いしたいと思います。後半もお楽しみに。ともみとともに、今日のゲストは株式会社ジョブエルが運営しています就労準備型放課後等デイサービスジョブスクール、所長の安藤久香さん、副所長の久保田和樹さんです。さあ、お二人ともね若いんですが、職員さんって若い方が多いんですか？平均年齢的にも。
平均年齢、そうですね、現場にいる職員は若めだと思います。はい、
はい、ねえ、この間伺って、 あ、なんかすごくこう若い職員さんが多いなというふうに思いましたけど、はい、
もう少し上の方もいるので、うん、やっぱりいろんな年代の職員がいるのが一番いいと思っているので、
は
い、
まあ、そうですね、はい、あの人によってはね、はい、あの落ち着く、この人といると落ち着くとかあるかと思いますので、はいはい、いいなというふうに思いましたが、お二人はじゃあもともとは何を、安藤さんはもともとは、
私はもともとは就職は、OL を10年ぐらい、はい、
福祉じゃない、
福祉です、福祉は OL の前に学生の時にあのサークルには入っていて、
そういう福祉サークルみたいな、
そうです、障害のある方の、うん、そのなんていうんですかね、そのイベントとかのお手伝いをしたりとか、はい、一緒に散歩に行ったりとかっていう、月に1回から2回の、うん、はいはい、活動はしてましたけど、はい、就職はもう普通の OL で、はい、
で、ね、関係なくお仕事されていて、
そうですね、で出産後に、
はい、
もう少し、
お子さんがいらっしゃるんですよね、
はい、います、出産後はちょっと変えようと思いまして、やりたいこととか興味あることをもう少しやってみようかなと思いまして、全く違うんですけど、はい、あの福祉の方に、
はあ、はい、じゃあ接したことはあったけども、はい、特別こう前働いていたとか何か資格を持っていたというわけではないんだけど、うん、
はいはい、
求人ですか、じゃあそれ
はハローワークです
、はあ、ハローワークでジョブエルさんを見つけて、
はい、
ここだと、
はい、
ね、入ってみて、じゃあ例えば驚いたこととか、
はい、
何か気づいたこととかありました？
入る前は、うん、私その新兵のお世話をすると思ってたので、は
い、障害の方なので、
そうですそうです、
な
んですけど、ちょっとやっぱり就労を目指す方ということもあって違って、はい、割と仲間というか、
はい、
うん、そうお話しして、悩みも聞いたりもしますし、これからのことも考えたりしますし、なんていうんですかね、同じ時代をこう一緒に生きている中で、はい、サポートできることはサポートしようという、
じゃあその求人を見て、はい、就労移行支援事業所って見て、まあ、障害のある方が働いていると、はいはいはい、まあ、本当にあまり知識もなく、
そうです、就労移行支援事業所知らなかったので
身辺のお世話をするのかなと、はいはい、車椅子にちょっと移動したりとか、
そうです
、はい、そんなご飯食べさせたりとか、はいはい、そのイメージだったんですね、
そういうイメージでしたね、はい、
で働いてみたらね、
全然違って、 でも意外に制度の狭間の人が多いなと思って、
あ、そうですね、
障害の人ってみんな年金もらってると思ってる人いると思うんですけど、うん、そうじゃない人も実はいっぱいいて、うん、働いて生きていく術も必要な人もいるんだなと思ったりとか、
はい、
はい、いろいろ考えました、
はい、そしてじゃあ久保田さんは、
はい、僕の方は、大学を卒業してまず営業の仕事に就きまして、
はい、でまた全然違うんですね、
全然違いますね、でその後ちょっとサッカーをずっとやっているんですけど、その関係で
スポーツって感じですもん、なんとなく久保田さん、
サッカーがやりたいがために仕事を辞めてしまったっていうのもあるんですけど、ちょっとそれを機に、老人の介護の方に進みまして、
はい、それは何かこうそこに行き着く、
行き着いたのはもともと大学で僕はちょっと糖尿病であったりとか、運動療法っていうのを、はい、メインで学んでいたこともあって、
スポーツだったから、
そうですね、はい、でちょっと運動療法っていう意味でも、はい、少し病院の付属のところに、うん、就職したんですけども、その時に少しちょっと知識を生かせるんじゃないかなと思って、
なるほど、
はい、入ったことがきっかけでしたね、はい、
でその後、
はい、その後縁あって、はい、今のジョブエルに就職することになったんですけども、
そうなんです、実はお父さんがね、
そうなんです、
ジョブスタイルの
所長さんですよ
ね、はい、以前出演していただいて、はい、私ボラレンで一緒に役員
も
一緒
に
役員
になってますなんですけど、そうなんです、こんな大きな息子さんがいたっていうことをびっくりしたんですが、ある意味お父さんが働いている、まあ、職種ですよね、まあ、ジョブスタイルとジョブスクールは違うんですが、それってなんか素敵だなってやっぱり尊敬してたりいいなって思わなくちゃできないですよね。
そうですね、やっぱり自分がまあ、まだ学生だった時っていうのはやはりどうしても父親ってこう距離を置きたい存在ではあったんですけども、やはり就職してみて、やっぱ社会人になってみて、まあ父親の大きさというか、まあ尊敬できる部分っていうのがやっぱ今 特に今、一緒にというか働き始めて思うところありますね。
ねえ、だから自分も仕事をしてみて、はあ、すごいなと思う部分って結構あるんじゃないですか。
あんまり面と向かってはなかなか恥ずかしくて言えないんですけどね。
じゃあ、まあ、始まったばっかりですのでいろんな夢もあると思うんですけど、はい、これからこういろいろ考えていることって、まあ、就労準備型ならでは の放課後等デイサービスなのでいろいろこうやりたいことってあるんですか？企画していることとか。
そうですね、株式会社ジョブエルとして、就労移行があって、はい、就職者が何人も出てるというところから、はい、実際に障害のある方が働いている姿、はい、企業さんを見せていただく、はい、またそれを見ることで、まあ、就労あれやっぱ働くって言われてもやっぱりイメージっていうのは難しいと思うので、やっぱり見学を重ねることで、あ、就職するっていうのはこういうことなんだっていうイメージを持っていただけるような形であったりとか、あとはどうしてもやっぱり働き詰めで今度休みの日の活用方法がわからないと、はいいうところで、まあ、手帳で行ける無料の施設であったりとか、はいはい、まあ、あとは、職員が先ほど僕サッカーって言ったんですけども、得意なスポーツがありますので、はい、そういったスポーツを一緒に楽しむっていう機会を、
いいですね、これスポーツやらせたいって声もよく聞きます。うちだと特別支援学校なので部活動とかあるんですが、はいはい、ね、なかなかこう支援級だったりするとできなかったり、
そうですね、部活に入れないっていう声も聞いたことありますので、うんうん、やっぱり心と体は一緒に動かしていった方がいいと思いますので、
はい、じゃあ仕事だけじゃなくて、はい、遊びや運動も取り入れると。でまた先輩たちがまたたくさんジョブスクールじゃないジョブスタイルさんの方にもいるので、はい、なんかこうね、ちょっと先の自分じゃないですけど、見通しが
立て
やすいですよ ね、
はい、あと交流の機会もできれば図っていきたいなと、はい、
そうか、なんかすごくこう夢いっぱいですね、
はい、
でもそういった意味でもこのエリアの福祉っていうのは、まあ、ジョブエルさん終わり朝日でジョブスタイルさんジョブスクールさん瀬戸なんですけど、エリアの福祉ってなんかこれからどんどん期待できる部分ってありますよね。
そうですね、ありますし、やっぱりその何を目的に利用したいかとか、もちろん預かりの場という意味はどこでもあるんですけど、はい、選んでもらうっていう地域の社会資源 が、
ね、いっぱいあるといいですよね、はいはいはい、じゃ まあこれから行きたいという人もいっぱいいると思うんですけど、例えば内覧会で見れなかったとか、あと一緒に働きたいなっていうね、はい、人もいるかもしれませんが、はいはい、そんな方はどちらに、
ね、昨日ちょっと新聞の広告にも入ったんですけども、一緒に働いてくださる職員さんっていうのも現在募集しておりますので、はい、何かありましたら、ジョブスクールまでご連絡、はい、いただけたらと思います、はい、こんな時で宣伝しちゃってもよろしいですか？
はい、大丈夫です。
電話番号なんですが、0561、はい、76-5742になります、
はいはい、ジョブスクール 0561-76-5742 です、広範町1丁目44、瀬戸市立広範小学校の北側ですね、名鉄瀬戸線水野駅からも本当にすぐ、
はい、近いです。
2分ぐらい、はいはい、ということですから、またお越しください。まずはお問い合わせ、職員さんも大募集 で、はい、店員もまだ、
そうですね、利用者さんの方も店員10名達しておりませんので、はい、随時体験見学というのも、はい、行っておりますので、はい、ぜひお声掛けいただけたらと思います、
は
い、
中1から高3ということですね。これ、まあ、支援級じゃなくて普通級に行っているとかそういう方も大丈夫ですね、
はいはい、大丈夫です。
はい、ぜひまたお問い合わせをいただきたいと思います、ね、障害があっても本当に怖くないというか、いろんな支えてくれる人がいて、 いろんな、まあ、支援の仕方でね、その子の価値っていうのはぐんと上がって、うん、才能も引き出されるっていうこともあるかと思いますので、ぜひ安藤さん、久保田さん、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは株式会社ジョブエルが運営しています就労準備型放課後等デイサービスジョブスクール所長の安藤久香さん、副所長の久保田和樹さんでした。ともみとともにでした。